環境、締め切り間近、農業用資材等の購入経費支援事業、コロナ禍における原油価格、物価の高騰による影響を受けた農業従事者の負担軽減のため、農業用資材などの購入費用の一部を支援します。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は市内在住かつ JA 東京南の正組合員で、市内で年間50日以上耕作する農業従事者など。補助率です。消費税相当額を除いた購入費用の2分の1。上限額は10万円です。申し込み方法です。領収書などを添付した申請書を持参または郵送してください。12月31日土曜日までに購入した農業用資材などに限ります。入金までの流れです。1、審査後、支給が決定した申請者に市が決定通知と請求書を送付。2、申請者が市に請求書を提出。3、指定口座に市が入金。締め切りは1月31日火曜日です。お申し込みお問い合わせ先は経済課農政係です。梨赤星病予防にご協力ください。白芯類、貝塚いぶき、玉いぶき、一部のコニファーなどは梨の赤星病の伝染源となります。特産物の梨を守るために、市内にはこれらの植物を植えないようご協力をお願いします。お問い合わせは経済課農政係。JA 東京南稲城支店指導経済課電話 377-6002 番へどうぞ。令和4年度稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金。令和4年度中に補助対象機器を導入した方に補助金を交付します。申請方法など詳しいことは市ホームページをご覧ください。補助対象機器ナンバー1から7まであります。ナンバー1、太陽光発電システム。補助金額はキロワット2万円、上限8万円。ナンバー2、エネファーム。補助金額2万5千円。ナンバー3、蓄電池システム。補助金額2万5千円。ナンバー4、木質ペレットストーブ。補助金額、機器費の3分の1、上限5万円。ナンバー5、燃料電池自動車、FCV。補助金額10万円。ナンバー6、ビークルトゥーホームシステム。補助金額、ナンバー1の機器と同時導入に限り3万円。ナンバー7、季節窓の断熱改修。補助金額、設置費の6分の1、上限6万円。合計交付上限額は10万円です。お申し込みは窓口または郵送でお願いします。1月6日金曜日から受け付けます。締め切りは1月27日金曜日、この日の消印まで有効です。お申し込みお問い合わせ先は、緑と環境課環境政策係へどうぞ。家庭で不要になったパソコンを無料で回収します。昨今の世界情勢の影響により、パソコンなどに含まれるレアメタルの需給が逼迫しています。東京都ではパソコンを回収し、資源も循環させるレアメタル緊急回収プロジェクトを実施しています。市でも小型家電リサイクル法の認定業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、家庭で不要となったパソコンの無料回収、リサイクルを進めています。ぜひご協力ください。回収手順です。1、電話またはリネットジャパンリサイクル株式会社へ申し込んでください。 隅字版2面に掲載しています QR コードを参照してください。2、不要なパソコンを段ボールに詰めてください。3、宅配業者佐川急便が希望日時に回収します。申し込み先はリネットジャパンリサイクル株式会社、電話 0570-085-800 番。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。悪天候時のゴミ資源物の回収について、積雪の影響で収集回収車が坂道を登れない時や強風などで資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがある時は回収を中止する場合があります。悪天候時に資源回収ステーションへカゴが設置されていない場合は、次の収集日まで自宅で保管してください。収集・回収を実施する場合でも、飛散などの可能性があるため、収集日の午前8時までに出してください。悪天候時の回収の変更は、市ホームページ、稲城市メール配信サービスなどでお知らせします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。ご協力ください。ゴミの分別徹底。リチウムイオン電池などの充電池や電気シェーバー、モバイルバッテリーなどの充電池を取り外せない小型電子機器は有害物として出してください。誤って燃えないゴミに混入するとゴミ処理施設内で火災が発生する恐れがあります。ゴミを出す前にもう一度正しく分別されているか確認しましょう。市で処理できないゴミ、鉄アレイ、消火器、発煙筒など、メーカー、販売店、処理業者にご相談ください。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。大気調査の結果。市では大気中のダイオキシン類などの濃度を把握するために毎年大気調査を行っています。8月に実施した結果はすべて環境基準を下回っていました。ダイオキシン類調査結果測定期間は8月23日午前9時から30日午前9時。調査地点、市役所、毒性等量 0.013 ピコグラム TEQ パー立方メートル。環境基準は 0.6 ピコグラム TEQ パー立方メートル以下です。大気汚染物質調査結果、測定期間8月23日午前7時から25日午前7時。調査地点、市役所、二酸化窒素 NO2 平均値 0.007ppm、 浮遊粒子状物質 SPM 平均値 0.020mg 立方メートル、1時間最大値 0.035mg 立方メートル、一酸化炭素 CO 平均値 0.2ppm、 8時間平均最大値 0.3ppm。 調査地点、市立病院、二酸化窒素 NO2 平均値 0.007ppm、 浮遊粒子状物質 SPM 平均値 0.024mg 立方メートル、1時間最大値 0.042mg 立方メートル、一酸化炭素 CO 平均値 0.1ppm、 8時間平均最大値 0.2ppm。 環境基準、二酸化窒素 NO2 平均値は 0.06ppm 以下、浮遊粒子状物質 SPM 平均値 0.10mg 立方メートル以下、 1時間最大値 0.20mg 立方メートル以下、一酸化炭素 CO 平均値 10ppm 以下、8時間平均最大値 20ppm 以下。お問い合わせは生活環境課環境保全係へどうぞ。11月のゴミの量です。家庭ゴミ、前の年の同じ月、去年の11月に比べおよそ 7.1% の減量。燃えるゴミ、市内収集量1084トン、去年の11月に比べ78トン減っています。一人一日あたり387グラム、去年の11月に比べ30グラム減っています。燃えないゴミ、市内収集量84トン、去年の11月に比べ6トン減っています。一人1日あたり30グラム、去年の11月に比べ2グラム減っています。合計で市内収集量は1168トン、去年の11月に比べ84トン減っています。一人1日あたりでは417グラム、去年の11月に比べ32グラム減っています。家庭選定紙リサイクル情報。1月の作業日と地区です。1月10日火曜日、平尾。1月17日火曜日、もむら。1月31日火曜日、若葉台。すべての作業日、東長沼です。申し込み方法です。作業日の前の週の金曜日午前中までに電話で申し込んでください。そして持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は燃えるゴミの日に出せば2袋2束まで無料収集します。お申し込みお問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。4月からスタート、ガラス類、陶磁器類のリサイクル。現在、燃えないゴミとしてピンクの指定収集袋で排出しているコップや板ガラスなどのガラス類、花瓶、皿、茶碗、植木鉢などの陶磁器類は、それぞれ指定なしのビニール袋に入れて週1回の瓶の回収日に資源回収ステーションで回収します。詳細は広報稲城12月1日号と一緒に配布したプラスチックゴミ分別ガイドや市ホームページをご覧ください。オープンハウス開催、新たなゴミの分別について。4月からのプラスチックゴミ、ガラス類、陶磁器類のリサイクル事業開始に向けて、11月末から2月にオープンハウスを順次開催しています。会場では説明パネルなどをご覧いただき、質問がある方には市職員が説明します。ご都合の良い日程、会場にお越しください。オープンハウス日時会場、1月開催分です。1月14日土曜日、フレンド平尾203-203会議室。1月21日土曜日、総合体育館ミーティングルーム。1月24日火曜日、矢野口自治会館2階。1月28日土曜日、アイプラザ小会議室。時間はいずれも午前9時から正午です。各会とも同じ内容です。この他の地区でも開催予定です。日程が決まり次第お知らせします。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。締め切り間近。稲城市産農産物利用飲食店等応援プロジェクト。新型コロナの影響を受けた市内の飲食店などの支援と稲城市産農産物の魅力発信、消費拡大を図ることを目的に、市内の飲食店などが利用する材料費の一部を補助します。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は新型コロナ対策を実施済みで、 稲城産の農産物を利用して飲食の提供や商品の販売を行う事業者。補助対象、稲城産農産物を JA 東京南や市内農業者などから購入した費用の一部。補助率は5分の4、上限額10万円です。手続きの流れです。1、申し込み書を提出して本プロジェクトに登録し、稲城産の農産物を購入。12月31日土曜日まで。2、購入した稲城産の農産物を飲食品として提供販売。3、稲城産とわかる書類、領収書などを添付して申請。1月31日火曜日まで。4、審査後に市が入金。お申し込みお問い合わせ先は経済課農政係へどうぞ。